12章、分子と関係代名詞。今我々が見ているのは日本語にもない、したがって万国共通でもない、したがって、英語の規則として、学ばなきゃいけない諸現象について見ています。ただ英語の規則として学ぶということであっても、今までのように、規則を大量に出して垂れ流すのでは、また覚えきれないものが出てきてしまいます。そこで、きちんと整理できるものは整理して見ていく、これが、この本の基本です。そして今まで高校で習ってきた、分子構文というのと、名詞を修飾する形容詞的な分子、これが、同じ規則で、扱える、だから同じ規則で扱うべきもんだよということを、この章では、見ていきたいというふうに考えています。はい、それではともちゃんにとっては復習かもしれませんけれども、高校で習った ING を使った分子構文というものの例を紹介してみてください。
Entering the room, he found his stolen purse on the floor.
Entering the room, he found his stolen purse on the floor.
こういう文を見たときに、高校ではどういうふうに習いましたか？どうしたらわかりやすい文になるよって習った？
従属節の接続詞と主語を補う。
接続詞と主語を補う。それだけ。
動詞の ing を取る。
そう。従属節の接続詞と主語を補って動詞の ing を取る。こういう風になってきたから。こうすると解釈しやすい文になりますよと。まず、主語ですけれども、原則、主節の主語が、主語に入ります。それから、意味を考えながら接続詞を補う。そして、ing を取る。こうすることによって皆さんにとって分かりやすい文になります。ここではまず、主語は he、 それから、接続詞は when がいいでしょう。この2つを補って ing を取ると分かりやすい文になります。 When he entered the room, he found his stolen wallet on the floor. こういうふうに解釈すると分かりやすい文になるということになります。これが高校までの、ING を使った分子構文、副詞的な分子構文と習ってきたかと思いますけれども、それの復習ということになります。では、今度は文の中にある、特に名詞を修飾する、形容詞的な、分子、ちょっと難しい言葉ですけれども、この、形容詞的な分子というのを見ていくんですけれども、その前に前の章でやった、関係代名詞というものについて、復習をしていきたい。というふうに思います。ではまず、関係というのはどういう意味でしたっけ？
文と文をつなぐ接続詞。
ね。文と文をつなぐ接続詞であると。接続詞であると。ここがまず重要になります。それから代名詞というのは？
同一の名詞にとって変わる。
ね。同一の名詞句が2回目に出てきたときに、それにとって変わる。同一の名詞が厳密には2回目以降に出てきたとき、それにとって変わる。これが代名詞です。そして、代名詞というのは、主語にはなれますか？
なれます。
ね。代名詞というのは主語にもなれると。ということは、関係代名詞というのは、接続詞であると同時に、主語にもなり得るものであると。こういうことになるわけです。もう一度繰り返しますけれども、関係代名詞というのは、接続詞であると同時に、主語にもなり得るものである。これが関係代名詞なんですよ、ということを、理解しておいてください。はい。では、このことをもとにして、これから形容詞的な分子というものについて見ていきたいというふうに思います。これは名の通り、名詞を修飾するから形容詞的な分子ということになります。で、この形容詞的な分子というのは文の中に出てきます。テキストの文はちょっと長いので、ちょっと短い文を使いながら理解をしていきたいなというふうに思います。じゃあ、ともちゃん、短い例文ちょっとくれるかな？
I have a friend living in Tokyo.
I have a friend living in Tokyo. この文を使って練習をしていこうというふうに思います。分子の部分どこですか？
Living。
Living の部分です。ここを解釈しやすい。この文だとちょっと分かりづらいっていう学生さんもいるでしょうから、解釈しやすい文にしてみたいと思います。分子を解釈するためには、何と何を入れて、何をどうするんだっけ？
接続詞と主語を補う。
接続詞と主語を補って、
動詞の ing を取る。
そう。接続詞と主語を補って、動詞の ing を取る。これすると分子が分かりやすい文に なるんでしたね。そして、接続詞と主語の機能を果たせるものって何がありましたっけ？
関係代名詞。
接続詞と主語の、あの、機能を果たせるものとして関係代名詞というのがあった。関係代名詞を入れて ING を取ってみてください。
I have a friend who lives in Tokyo.
I have a friend who lives in Tokyo. A friend と、あの、三人称単数になってますから、一応 S は入れておきましょう。接続詞と主語を補う。そして ING を取る。その接続詞と主語は関係代名詞1語で片付けている。そうすると解釈しやすい文になりましたね。これが文中の形容詞的な文詞の解釈の仕方です。はい。では、今、文中の形容詞的な文詞については、接続詞と主語のところを関係代名詞でやりました。では、ともちゃんが高校で習った文頭に来る文詞でも関係代名詞で補っていいんでしょうか？
できない？
できない。なんでかわかるかな？難しいんだよね、これがね。でもね、できないんです、実際。ね、when he の部分を、じゃあ、who に補おうとか、そういうことはできない。なぜかというと、関係代名詞というのは、先行詞が必要なんです。代名詞ですから、先行詞が必要なんです。関係代名詞ですから、先行詞が必要なんです。その先行詞が文頭ということはありますか？
ありません。
ないでしょ？だから関係代名詞は使えない。ね、だから地道に接続詞と主語になって ING を取るしかないということになります。では今度はちょっと趣を変え、高校でも習った動詞の過去分詞を使用したいわゆる受け身の分詞構文。これの例をちょっとください。
Asked about the man, she said she didn't like him.
Asked about the man, she said she didn't like him.こういったものを見たとき、高校では何と何と何を補いなさいって習いましたか？
接続詞と主語と B 動詞。
接続詞と主語と B 動詞を補いなさいよというふうに習ったかと思います。主語は、主節のにある主語です。ね、だから C がここに入ります。接続詞は意味から考えるんですけども、ここは when でいいでしょう。そうするとどういうふうになりますか？
When she was asked about the man, she said she didn't like him.
そうですね。接続詞と主語と B 動詞を補うと解釈のしやすい文になるということが、分かったかというふうに思います。それでは今度は文中の名詞を修飾する形容詞的な文詞の例を示してください。
You can use the bathroom located at the end of the hall.
You can use the bathroom located at the end of the hall. こういう文があります。で、文詞の部分はどこですか？
Located.
ここが分詞の部分になって、動詞の過去分詞を使用した受け身の分詞になっています。はい、ここに接続詞と主語と B 動詞を入れるんだけれども、先ほどと同じようにこれは形容詞的な分詞で名詞を修飾するやつなんだけれども、接続詞と主語の部分、ここは関係代名詞で入れる。そしてあと残った B 動詞、これを入れていきます。これは言うまでもないことですけれども、関係代名詞は接続詞と主語の働きはするけど、B 動詞の働きまではしてくれない。だから B 動詞は関係代名詞で片付けようと思っても無理なので、接続詞と主語の働きをする関係代名詞プラス B 動詞が必要ということになります。はい、じゃあ関係代名詞と B 動詞入れてみましょう。
You can use the bathroom which is located at the end of the hall.
You can use the bathroom which is located at the end of the hall.こういう文が出来上がる。そしてこれを使えば、解釈しやすい文になるということになります。もちろん分詞構文私は自信があってしっかり解釈できるんだよという方はね、こんなめんどくさいことしなくていいんですけれども、分詞構文はどうしても苦手、あるいは形容詞的な分詞はどうしても苦手という方はこういったような解釈をの仕方をすると分かりやすくなるであろうなというふうに思います。以上この章で見てきたのは、副詞的な分詞、形容詞的な分詞、それぞれ、修飾するものが違います。副詞的な分詞は主節の動詞にかかっています。形容詞的な分詞は文の中にある名詞にかかっています。だから呼び名は違うんですけれども、扱いは同じ分詞です。だから同じように扱う。接続詞と主語、そして動詞の過去分詞の場合は B 動詞を補って解釈すると。接続詞と主語に関しては、先行詞さえあれば関係代名詞で補う。そうすることによって解釈しやすい文になるよ、ということを見てきました。はい、ではこれで終わりにしましょう。